改めましておはようございます。今朝も電車を乗り継いで来てくださったり、大使ブランチに初めて来てくださった方があって感謝いたします。今日ちょっと駐車場を止めにくかったんですけれども、オセロ大会が今行われているそうで、まあでもあの駐車場あってよかったです。そういうふうにあの地域の中でいろんなイベントある中で礼拝を守れることもいいことだなと思っております。さて今朝はあの今年から始めています成長する信仰シリーズの第7回目、として御心をテーマとします。御心が今朝のテーマです。御心とは何か、御心とは何か、そして日々の生活における御心をどう捉えるべきかということについて聖書を一緒に開いていきましょう。まず御心というのは、まあ、言うまでもなく神様のお心ですね。まあ、神の霊、霊にこう御、尊敬を表すおというのをつけて御霊と呼ぶのと一緒で、神様の心ですから私たちはそれを御心と呼ぶのですが、まあ神様の心、それは神様の願い、神様の意思というのが私たちが言っている御心のことですが、まず第一のポイントは御心は一つ。第一のポイントは御心は一つ。ある日曜日朝9時に雨が降り始めました。3人のクリスチャンがそれを次のように考えました。 A さんは、あ、雨が降ってきた、今日は礼拝を休めということが示された、礼拝を休みました。 B さん、あ、雨が降ってきた、今日は礼拝の後デートなのに雨が降ってきた、もしかしたら神様は彼との関係について考え直すようにおっしゃってるのかもしれないと考えながら礼拝へ行きました。 C さんは、あ、雨が降ってきた、今日畑行かんで済むわ、よかったと言って礼拝に行きました。雨が降り始めたことは、まあ一つの出来事ですが、A さんは雨が降り始めたことについて礼拝に行くなという神様の御心として受け取ります。 B さんは今付き合っている彼のことをねと合わせて考えました。 C さんは水やりが一回減ったと喜んだ。どれが神様の御心でしょうか。私たちだったら礼拝が始まる直前9時に雨が降り始めたことをどう読み取りますか。日曜日の朝9時に雨が降り始めたことに神様のどんな御心が示されているのか、このことについては後ほど戻ってきます。まず皆さんに考えていただきたいのは、そもそも神様の御心というのは受け取り方次第なのでしょうか。神様の御心というのはたくさんあるんでしょうか。そうではないですね。先ほど宇津木さんに呼んでいただいたところにあるように、呼ぶ記23章の13節、御心は一つである、御心は一つである、誰がそれを翻すことができようか、神は心の欲するところを行われる、御心は一つです。神様の御心は一つです。そうだとすれば、ここでの神様の御心は何か、後で戻ってきます。ではその聖書が言っているこの神様の御心は一つとどういうことかということをまず押さえておきたいと思いますが、神様の御心は神様の心であると言いましたね。じゃあその神様の心を全体を占めているものは何か、神様のその心の中心にあるのは何かというと、それはいつでも答えは一つなんですけど、愛です。神様の御心が一つであるということを、その御心の一つというのは愛のことです。神様の一つの御心とは愛です。それ以外にないということが神の御心は一つであるということの意味ですね。そしてそれは愛ゆえに二つの方向性を持ちます。まあ、愛っていうのは二人の人がお互いに愛し合うことで完成しますから、一方的な愛っていうのはそれはまだ未完成ですね。神様の御心が愛であるがゆえに、その愛は二つの方向性を持っています。つまり神様が私たちを愛してくださっている そして私たちも神様を愛するっていうこの天から地に向けて、また地から天に向けてのこの2つの方向性があるということですね。この神様が私たちを愛するっていう御心を誰も翻すことはできません。そして神様が私たちの愛を求めておられるという御心も誰も翻すことができません。それは神様がお定めになった一つの御心だからです。この愛の交わりこそが創世記から黙示録を貫く神様の御心です。聖書に一貫して流れているテーマはこれです。創造において神様が人間を作ったのは神様が愛する対象を欲したからです。神様は人間を愛したかった、そしてその人間から愛を受けたかったために創造があります。そしてけれどご存知のようにその愛を傷つけた損なったのは人間の側ですが、それでも神様は諦めずに私たちを追いかけてきて、イエス様が人間となってその罪をあがらってくださって、もう一度その愛し愛されるっていう道を開いてくださった。そしてね、黙示録が一番最後にあって、世界の終わり、この今ある世界のままじゃない、新しくなると言われます。その時に何が完成するかというと、神様と一緒に暮らす。それがね、一番スタートにもう一回戻るというか、アダムとエヴァも最初全然神様との交わりに曇りがなかった、恐れがなかった、神様の前で裸で恐れるところがなかった、あの状態をもう一度完全に回復することを思って、まあ、それをこれからですね、私たち待ち望んでいますけども、そこに向かっている。創世記から黙示録までずっと貫いているのは神様の愛です。神様の一つの御心とはこの愛の交わり。神様は私たちを愛してくださっています。そして私たちの愛を神様が求めてくださっています。この神様の一つの御心は誰も翻すことができない。これはまず第一のポイントですね。神様の一つの御心とは私たちが神様に愛されること、それから神様を愛すること、愛し愛される、まあ要約すればそれですね。神様の御心とは何か、愛し愛されることです。これだけなんです。第二のポイントはこの、まあ、私たちは愛されて、そして神様を愛するっていうこの方向をそれぞれに分けて考えてみますが、神の民であるイスラエルは歴史を通じて神様の御心を求め続けた民です。エジプトを脱出した後、民はもう全員こうモーセのところに来て御心を求めました。また預言者サムエルの時代から歴代の王たちも御心を求め続けます。困ったことが起こるとどうすべきか、王たちは預言者に神の御心を求めてくれないかと言ってお願いしました。そしてその神様の心を取り継いだのが預言者たちで、その彼らの言葉が書き記されたのが旧約聖書の預言書として今も残っていますが、約2000年前にその神様の御心は私たちの目の前に完全に表されました。それはイエス様です。マタイの福音書の13章17節、マタイの福音書の13章17節、イエス様がこうおっしゃってます。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。しかし今あなた方はそれを見、それを聞いているとおっしゃった。すなわち多くの預言者や義人、つまり神を求める人たちが神様を見たい、その御心をはっきりつかみたい、神様の声を聞きたいと願ったが叶わなかった。しかし今あなたは私を見ることによって神を見ている、今私の声を聞くことによって神の声を直接聞いているとイエス様はおっしゃられました。イエス様において神様が人間になられるという御業において、神様の心は目に見える形で明らかにされました。イエス様の十二弟子の一人にピリポという人がいますが、この人がね、ある時こういうことをイエス様お願いしたんです。主よ、私たちに父を見せてください。つまり神様を私たちの前に見せてくださいと頼みました。それに対してイエス様はこう答えられます。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？ 私を見た者は父を見たのです。私を見た者は父を見たのです。イエス・キリストを見た者は創造者なる神を見たと言われたのです。イエス様の中に神様を見るっていうのはどういうことかというと、イエス様の言葉に、イエス様の態度に、イエス様の行動に神様が現れていたということです。イエス様の言葉はいつも正しくて、思いやりがあって愛に満ち溢れていました。その態度は人を分け隔てしませんでした。子供でも、まあ、弟子たちはそう追い払おうとした子供たちも、さあ私の元に来なさい、そして社会の中でちょっと鼻つまみ物になっているような人たちも一緒に行って食事をする、一緒に行って食事をするっていうのは、本当にあなたは私の友達だっていう意味がありましたが、そうされた。また癒しの技を行われました。触れれば汚れるとされていた人たちに直接手を置いて癒されたこともありました。イエス様の生涯において、その地上の歩みのすべてにおいて、神様の御心、何千年も神の民がはっきりつかみたいと思っていたその神様の心は完全に明らかにされました。しかし何よりイエス様において神の御心が余すところなく表されたのは、言うまでもなく、あの十字架です。十字架こそが歴史にはっきりと打ち込まれた神の心です。十字架こそが歴史にはっきりと打ち込まれた神様の心、御心です。その意味するところは、神様は私を愛してくださっているということです。神様はあなたを愛しているということが、あの十字架においてもこれ以上なくはっきりと表されています。姫路高砂加古川に連なる高見倉連峰というのがあるんです。高見倉をこう頂点とした小さいこの丘のような山のようなものがこうずっと連なっているんですが、高見倉自体400メートルある、ない、ありませんね、きっとないです。そんな高くないんです。階段ついててパッと登ったら20分ぐらいで上がれるような、高見倉を頂点とした小高い山が連なっていますが、高砂の私の自宅の北側にその連峰の一つの小さな山がありまして、以前そこに妻と長男と一緒に登ったことがあります。まあ小さい山ですから、少し耳を澄ませばこの道路2号線の、ね、を通る道路の、車の音が聞こえてくる、ちょっと耳をこう澄ましたら生活音が聞こえてくるぐらい低い山です。ですから遭難するってことはないですね。それで、ね、その小さい山にも標識立ててくれてるんです。高見倉の山頂がどちらにあるか、そして下山する道はこっちだとか、そして別の登り口はあっちですよって言って、この標識立ててくださってるんですが、雨風にさらされてですね、文字がまずぼやけてるんですね。知ってるから分かるというようなぐらいの、また若干方向ずれてますよね、やっぱりこう風で煽られたりして、まあ、小さな山ですからそれが多少ねずれてても大丈夫ですけど、もしそれが高い山で自分が遭難しかかっていたとしたら恨めしかったでしょうね。ほんまかいなと、この標識信じられるんかな、なんて書いてあるんかな、下山したいけどなんて書いてあるんかな。歴史に打ち立てられた十字架、歴史に突き刺さっている神様の標識、神様の御心っていう標識は、そこにある文字がぼやけることはありません。それが指し示している方角がぶれることはありません。十字架は絶えず私たちに示すのです。神様はあなたのために御子をくださったほどにあなたのことを愛しているということ、その方角はいつも生ける神様に向かっています。神様であるイエス・キリストが私の罪のために身代わりに死なれた十字架こそが神様の御心、神様のお心の最大限の現れです。翻ることのない、永遠に変わることのない一つの御心です。神様の変わることのない一つの御心は愛です。その愛の天から地に向かっている御心は、神様は私を愛してくださっているということです。御子をくださるほどに愛してくださっているということです。十字架において誰も翻すことができない、永遠に翻ることのない一つの御心です。そして この一つの御心のもう一つの方向性、地から天へということですね。私たちも神様を愛することは神様の御心です。神様は私たちが神様を愛することを願っておられます。神様は私たちが神様を愛することを求めておられます。これがその一つの御心の私たちから神様に向かう方向性です。創世記の一章27節、創世記の一章27節お聞きくださったら結構ですが、神は人をご自身の形として創造された。神は人をご自身の形として創造された。これは人間だけに言われている言葉なんです。人間だけが神の形に創造された。神様の形に私たちが創造されたっていうのは、神様の形、神様の形とは何か、それはやっぱり愛なんです。人間だけが神様を愛することができるように、神様は私たちに神の形、すなわち愛する能力を与えてくださった。私たちを愛してくださる神様に応答できる能力を与えてくださった。それは何かというと自由です。自分で選択できる能力です。神学的な言葉で言うと、それは自由意志と呼ばれるものですね。自分で考えて、自分で決断して、自分で行動できる力を神様は人間にだけお与えになりました。ここにですね、神様の御心が実によく現れている。ここに神様が私たちに愛されることを求めておられるということがはっきりと表されています。私の3歳の長男は散歩に行くと時々お土産を持って帰ってきてくれるんです。お父さん、はい、お土産って言って石ころくれるんです。ただの石ころです。ただの石ころ、特別きれいな石を選んでるとかでもないんです。まあ、彼から見ればね、鉄砲の形やとか言ってくれるんですけども、しかしこちらが頼んだわけじゃないのに、幼い息子が私を思って、散歩の途中で私を思って持って帰ってきてくれたことは、私に喜びを生み出します。その石ころはもはや単なる石ころじゃない。本来の石ころの持つ価値をはるかに超えて、私に喜びを生み出してくれます。神様のために私たちが主体性を発揮して、神様を愛しますと何か一歩踏み出すとき、それは神様の心に喜びを起こします。これはもう聖書の信仰ですね。そんなことあるかなと思いますよね。さすが聖書。でもね、私たちが信じる創造者なる真の神ってそういう方なんです。私たちの小さなことが神様にとっては大きくなるっていうのが聖書の言う神の姿、神様のご性質です。私がすることなんてちっぽけすぎて、大きな神様にとって価値がないと思っても思わないでください。息子が拾ってきた石ころ、もともと価値なんかありません。私がそのそばを通っても何も感じなかったでしょう。しかしその石ころが輝き始めるのは、息子が主体性を発揮して私のために拾った瞬間から、その石ころは全く違う価値を持ち始めるように、私たちが神様に愛されて、神様を愛しますと何か主体性を発揮した途端、私たちができることは確かに小さいです。しかしそれは神様にとって小さくはない。私たちが神様を愛する、主体性を発揮するとき、私たちがなすちっぽけなことは大きなことへと変わります。なぜなら、それは神の心に喜びを生むからです。これが神様の一つの御心である愛の地から天に向かう方向性ですね。すなわち、神様は私たちが神様を愛することを願っておられる、待っておられる、期待しておられるということです。神様は私たちが神様を愛することを求めておられる。御心は一つ、それは愛です。そしてそれゆえに、それは愛ゆえに二つの方向性を持っていると申し上げました。それは神様が私たちを愛してくださるということ、十字架においても変わることなく示されている神様の愛、そして同時に神様は私たちの愛を求めておられる。しかしですね、私たちどちらかというと、神様から愛されることはまあまあそれぞれ受けるかもしれませんが、どっちが弱いかといえば、やっぱり私たちが神様を愛するということにおいて、もっと広げられてきた、 もっと深められていきたいと願います。やっぱりそれが難しいんですよね。なぜ私たちが主体性を発揮することが難しいかというのは、以前愛の母体、それは主体性だということで成長する信仰シリーズの中でお話ししたことがあります。その時は自己中心と主体性がこうごちゃ混ぜになっているからだと、それは別ですよってお話ししましたが、もう一つ私たちにとって主体性発揮することが難しいのは、この主体性っていうのは人生の責任を私が引き受けますっていうことと密接に関わってくるんです。この人生の責任っていうのはみんな誰も引き受けたくない、回避したい、できれば避けたい傾向を私たち持っていますから、それが主体性、神様を愛するっていう時にどうしても使わなければならないことを損なわせることになってしまっています。私たちが人生の責任を引き受けること、まあ、つまり決断することを避けがちなのは、決断の結果いずれを選んでもこう苦しみがやってくる、その苦しみを自分で引き受けたくないからですね。決断すると何かしら、まあ、ちっちゃい大きいありますけど苦しみが必ず伴うんですね。お父さんが家族のために箱にケーキをいくつか買って持って帰ってきてくれたと、あれ選ぶのでも決断大変ですね。全部食べたいときに一つ選んだら、まあ、その一つ食べれるんですけど、あとの残りは食べれない、まあ、だからよくやるのは、まあ、結構するんですけど、ケーキ選びとっても一つ現れてますが、あるサラリーマンがストレスが溜まってきて上司に相談しに行きました。もう営業の件数が多すぎて、そのために残業も増えて、しかも同僚たちがいつも自分より早く帰っていく姿を見てもやりきれなくなってきた。ストレスがもう溜まって、なんかもう恨めしさが込み上げてくる。家に帰ると奥さんにもっと子供に関わってほしいと小言を言われると。そこでこの人は上司に自分の仕事をちょっと調整してくれないかと期待して、この現状を話せば上司が何かこう仕事の調整してくれるはずだと期待して相談に行きます。この上司は偉い人ですね。そしてすごく頭のいい上司でした。上司は一度も口を挟まずに聞いてくれた後でこう言います。君の問題はよく分かったと。よく分かった。それは君の問題だということがよく分かる。相談に行った人は、いや、それは分かってるんです。だから、どうにかしてくれないんですか？もう一度いいからよく聞いてください。よく聞いてほしいと。上司が言うんです。それは君の問題だ。まだこう理解できないですね、相談に行った人。もう一度言うと、それは君の問題だ。特に君の時間の使い方についての問題だ。もうこの相談に行った人はですね、怒りまくって、もうこんな会社だと思いながらドアをこう蹴破るようにして出て行って、3ヶ月間でこの上司憎んだそうです。上司の仕事はなんだよって、俺の仕事の分量を決めるのが上司の仕事だろうと、それもしないで何が上司だ。しかし3ヶ月後にもう悟りとも言えるような気づきがこう与えられるんです。ある時彼はふと気づきます。これは本当に私の問題だ。というのも、一生懸命に仕事をするのは別に誰に頼まれたわけでもないんです。彼はやっぱり成長したい、営業マンとして一流になりたい、だから仕事を一生懸命にしようって決めたんです。ある時決断したんです。ですから他の同僚にもたくさん仕事する、たくさん営業先を増やす、残業も増えるだろうと。しかしその決断したがゆえに、自分よりも早く帰る同僚の背中をずっと見ることになりました。やっぱり時間のやりくり、難しいですから、帰るのが毎日遅いので妻にこことを言われるようになりました。自分の決断によってそういう苦しみがやってきました。その苦しみから逃れたかった。しかしその苦しみは自分が下した決断ゆえであったと分かりました。もしその苦しみが嫌ならば別の決断、 別の選択をしたっていいんです。そうせずにこうその別の決断、つまりもうやっぱりもう大体にしようと、そうせずに熱心に仕事をすることを選んだのは自分の決断であったと気づかされます。このことに気づいてから自分よりも早く帰る同僚の姿を見ても恨めしさは出てこなくなった。心は泡立たがなくなった。彼らが自分と違う生き方を選択しているのを恨んでも仕方がないと分かったんです。そして何よりも他の人、自分より楽してる人を見て恨むっていうのは、そうじゃない決断をした自分の決断まで恨むことになるって分かったんです。ああ違うなと。自分で決断することが難しいのは、主体性を発揮するのが難しいのは、やっぱり私たち結果に伴う苦痛を避けたいんですね。そして知らず知らずのうちに私たちは誰かにこの苦痛を代わりに引き受けてほしい、またはその苦しみの原因を誰かのせいにしたいので、いつもね、私たち気づくと誰かにこう決断してほしいな、私の代わりに決断してくれる人を探してるんです。子供であればそれ親ですね。で、何かあったら、お母さんがそんなこと言ったからやんって、まあ、お母さんの場合は、いや私はもう言ってないけど、お母さんのせいにされることがあると思いますが、学校であれば先生ですね。先生が言ったからやん。で、会社であれば上司ですね。で、教会であれば。私たちは自分から自分の自由、愛の土台となる自由をいつこう誰かに渡そうとして生きる傾向があります。なぜなら、決断したならば、その結果を自分で引き受けるからです。でもね、これ誰かに決断してもらったら、この結果はあなたのせいだって言えるんですよ。誰かに決断してもらいさえすれば、その人を責めればいい。苦しみ、あなたのせいだって言って苦しみを取り去ってもらえるから、私たちはいつもこう決断を、自分の自由な決断を誰かに渡そうとしている。これがですね、この人生の責任を引き受けるのを回避する傾向ですね。そしてそれは、それを私たちは神様にさえします。せっかく神様が私たちを神の形として自由意志を与えてくれたんですが、つまりあなたが考えて、あなたが決断して、私を愛せよと言ってくれた自由意志を、神様これいりません、突き返します。神様は私たちの愛を持っておられる、愛を待っておられるのに、あなたを愛したくないです。あなたを愛するために与えられた自由をお返しします。なぜなら、自分で決断したらその結果の苦しみも私が受け止めるなんて真っ平ですって言って、決断することさえも神様にこう押し返す。しかし神様も困るわけですね。なぜ私がそれをあなたに与えたか分かってないのか、それを私に返すな、私にそれを返した途端あなたは一体何になってしまうんだ、何によってあなたは生きていくのか。神様が私たちをロボットとして作らなかったっていうのは本当に大きな真理ですね。私たちはそれを返すべきではないし、神様もそれを受け取られない。なぜなら、私たちが自分で決断することをやめとった途端、私たちが主体性を発揮することをやめた途端、神様を愛することが失われるからです。愛っていうのは主体性抜きには生まれないですからね。もちろん私も苦しみなんて避けたいです。しかし神様が私を愛するようにって言って与えてくださったものならば、引き受けざるを得ない。そして何よりイエス様が私のために命を捨ててくださるほどに愛してくださったことが分かってくれば、苦しみが伴おうともあなたを愛したいになってきますね。私たちはどこかで神様を信じて力をいただいたことで、この人生の責任を私は引き受けますっていう、神様の御心を私は受け止めますっていう、決断がいりますね。どこかでしなければなりません。そしてこの人生の重荷を私たちは一人で孤独に背負うんではありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、イエス様おっしゃってくれてます。休ませようと、 あなたが担っているものを知っている。それは愛のためにあなたに与えたが、あなたにその苦しみの責任をも負わせるものだと私は知っている。だから私のところに来なさい。そしてですね、非常に興味深いのは、ここでイエス様があなたの代わりにその重荷を全部私が引き受けよう、あなたの決断を私がしようとおっしゃられないで、私の首輝きを負いなさいって言うんです。あの首輝きっていうのは、牛二頭立てにですね、こう、あの、なんていうんですか、牛が肩を入れてね、二頭一緒にこう畑を耕すための道具ですよね。そしてイエス様は全部私にこう渡しなさいって言うんじゃなくて、この首輝きをね、片側に肩を入れてくださって、もう片側、さあ入っておいでって言うんです。これですね、この、あそういうもんかって分かってくるとですね、随分変わってくるんじゃないかと思うんですね。イエス様やってくださいよって言ってね、イエス様こっち首輝き肩を張って、もう一歩の首輝きがね、地面についてもズルズルズルズルっていうのはおかしいんですよ。じゃないと。あなたと一緒に私はいる。だから、あなたのその苦しみを私を共に負うから。そして、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い。って言うんです。もしイエス様と一緒にこの人生しっかり引き受ける、イエス様と一緒に神様をしっかり愛するっていうふうに、イエス様と一緒に行くならば、私たちが引き受ける前に思っていたよりも、実は荷は軽い。そんなにね、決断するっていうことって、なんか避けてる間の方がね、大きく感じるものなんです。恐れと似てますよね。恐れっていうのは実態にこう直面するまでの方が大きい。実際こう、現実見たらそんなに大きくないっていうことのように、神様が与えてくださった自由を使う、決断する、主体性を発揮するっていう重荷、確かに苦しみを引き受けなければなりませんが、イエス様の首輝きを負ったとき、それは軽い。今日はまず神様の御心は一つ、広がらない御心、それは愛であるということを確認しました。まあこれを要約するならば、私たちは神様に愛され、神様を愛するということです。それがもう聖書を貫いている御心。私たちはその御心の中を生きたいと願いますが、ではですね、今朝説教の始めに話しました日曜の朝9時に雨が降ってきたこと、どう捉えるか、この御心の中で捉えるんです。この大きな翻らない一つの御心、つまり愛の中でこう起こってくる出来事ね、私たちが御心かなと思っていることを捉えることが大切ですね。 A さんにとって雨は神様から礼拝に行くなという御心として、A さんは受け取りました。実は A さんは1ヶ月残業続きで疲労が溜まっています。休みは日曜日しかないです。ですから本音で言えばね、日曜日やっぱ休みたい、日曜日ぐらいゆっくり寝たかった、その本音があったので、雨は A さんにとって、あ、礼拝休みっていうふうに受け取られましたね。このことを神様の一つの御心、愛から受け取り直すとどうなるか。まず礼拝行っても行かなくても神様の愛は変わりませんね。休んでもいいんだっていう選択肢があります。その雨のせいにしなくていい、神様が語ったって言わなくていい、休んでもいいです。そして A さん自身も礼拝には行きたい、しかしこのまま休みがないと自分の身体的な健康も精神的な健康も良くないなっていうのが分かる。だとすれば A さんがすべきことは仕事のペースをちゃんと調整することですね。月曜日会社に行って上司に同僚に部下に自分の仕事の内容を説明する、明らかにオーバーワークだと、調整してくださいって相談することです。その上でだから明日はそうしようと考える、調整する。そしてこの朝休んでもいいです。それでも礼拝に行ってもいいです。お昼ご飯を食べんと帰ったらいいとかね、いろんな選択肢出てきますね。そのうちのどれを選んでも OK ですね。それは神様に愛されてるっていう安心感をまず確認してます。大きな御心、一つの御心の中で、そして神様が与えてくださった自分で決断するっていう主体性を発揮して自分で考える。 神様は私が礼拝に行っても行かなくても愛してくださっていることがを確認する。そして私がベストな状態で神様を愛するために何をすべきかを考える。それはやっぱり、心身ともに健康であるべきです。だとすればこう自分で考えてですね、今日行けるか行けないか考えて、行けるんだったら行く、休んだ方がいいんだったら休む、月曜日行ったならばこう調整していく。これが神様の御心の中で動く、御心に沿うということですね。 B さんの場合どうでしょう。雨が降ってきた時に自分のお付き合いについて神様は何か語ってらっしゃるんじゃないだろうかと感じた。B さんも神様を愛しています。でこのことを一つの御心の中で考えると、神様は私を愛してくださっているということの中で、B さんは神様は絶対私に幸せになってほしいって確信します。それは本当に自分の幸せが何か、神様の御前にどういうことかということを思い巡らします。その中でもし何かこのお付き合いで引っかかるところがあれば、やはりそれはもう少し祈る必要が出てきますね。それとともに B さんがすべきことはやっぱりこの経験のある人に相談すること、信頼できる人に気持ちを話すことです。いきなりですね、ここで雨は神様からのストップだと決めるんじゃなくて、ストップだとなぜ自分は感じるんだろうって考えて、ストップのように感じるっていうことを人に打ち明ける。不安な気持ちが何かあるのかもしれない。Cさんの場合どうでしょう。Cさんがね、実は一番自然なんですね。神様の御心に近い。神様雨降らしてくださった、水やりなくなった、やったっていう、まあいいんですね。あそこにね、これ読み込みが少ない。これは 何かっていうこと。しかしさらに神様の一つの御心である愛を受け取るとするならば、まあ、あまり、そこはするかな。神様は C さんの畑にもちろん雨降らしてくださいましたが、神様を信じてない C さんの隣の D さんの畑にも雨降らしてくださったっていうのが本当は神様の愛の表れですね。マタイの福音書の5章に、神様は悪人にも善人にも太陽を昇らせて、悪人にも善人にも雨を降らせるっていう、あそこに大きな愛である御心が表されている。とすれば C さんいいんですよ。今日雨降ってよかったわって神様感謝します。しかし先ほど申し上げた一つの御心から雨が降ったことをもう一度受け取り直すならば、神様の愛ってなんて広いんだろう、私だけじゃない、全ての人に注がれているあなたの愛の大きさはなんて大きいんでしょうかっていうんです。まあ賛美、感謝から賛美に拡大していくというか、私たちは悩みの時特に神様の御心を求めます。しかしどうしても私たちはこう自分の願いでこういろんなことを受け取りますから、やはりいつも聖書から私が受け取っている御心、出来事の解釈、これ御心かなと思ったことが聖書を通して本当に正しいかどうかやっぱり点検しなければなりません。そして聖書は一貫して言っているのは、神様はあなたを愛しているということ、御子を与えるほどにあなたを愛しているということ、そして神様は同時に私たちからの愛を求めていらっしゃる方であるということですね。この御心の中で神様に愛され、神様を愛する。この御心の中で今の状況、どうするのが神様に喜ばれる、神様を愛することなのか考える。そして決断していく。イエス様と共に。では実際、今日の午後からはですね、また明日月曜日からこの一週間、神様の一つの御心に沿って生きるにはどうすればよいか。それやはりね、まず神様に愛されているということを受けるしかないです。祈りの中で聖霊によって神様の愛を注がれることです。私たち知ってるんですが、まだ味わってない。まさにエペソの3章で人知をはるかに超えた愛っていうんですから、私たちが思っている以上に広くて深い神様の愛が あるんですが、やはり私たちもっともっと味わっていきたい。毎日3分でもいいですね。とにかく始めることですね。自分でできるペースで始められることをお勧めします。いきなり1時間とかしない方がいいです。自分ができるたった3分でいいですから。神様が私を愛してくださってるっていう一つの御心をまず受ける。具体的には私のために御子をくださるほどに愛してくださってありがとうございますって祈るんです。私のために御子をくださるほどに愛してくださってありがとうございます。うん。1日目の朝は何も感じないかもしれません。3日間やっても何も感じないかもしれません。でもある時本当に聖霊の主権によってハッと気づくような、きっとね、それを感じてしまったら本当ですかって気になってきますよね。神様がってそこまでしてくださった、あれって知ってたのに知らなかった。でもそれを味わっていくときに神様に愛されていることすごい力になってきます。そして初めて私たちは与えられた自由と主体性を持って神様を愛するっていう力が湧いてきます。そしてやはり何か私たち小石を拾ってくる息子のように、何か一つ神様を愛するために自分で考えて主体的に何か一つする、小さなことでいいですね。あまり大きなことをいきなりしない。例えばね、はがき1枚書く、それは神様にとって喜ばれると思ってする。それは一つの御心に対して応答しています。一つの御心のど真ん中にあることですね。神様の目の前に小さなこと、私がこれぐらいのことをあの人にしたからってあの人が変わるわけじゃないとは思っても思わないでください。それは神様の目の前に決して小さなことではないからです。何か一つでいいです。一つ、一週間に一個でいいです。何か一つ挑戦されて御心のど真ん中に生きることの喜び、ぜひ味わっていただきたいと思います。神様に愛されて神様を愛するっていうこと、それは私たちの心にも喜びをもたらしてくれる信仰の歩みとなります。祈ります。愛なる神様、今朝私たちは御心について聖書を開きました。何より大切なのは聖書に明らかにされているあなたの御心です。その御心、あなたの一つの御心とは、あなたが私たちを愛してくださっていることと、あなたは私たちの愛を求めてくださっていること、そのことを共に確認しました。この真理に私たちを導き続けてくださるようにお願いいたします。今悩みの中にある人のことを特別に覚えてください。私たちの誰にも増してその方のもとへあなたが行ってくださって、その人の首輝きの片側にあなたが肩を入れてくださることをお願いします。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いと、聖霊によってその悩む人にその恵みをお与えくださるようにお願いいたします。あなたと共にこの人生は担っていけるのだという経験を聖霊によって積み重ねていくことができるように導いてください。とてもそのようなイエス様が一緒にいても首輝きを負うこともできないほどに疲れている人にはあなたがお語りください。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないというあなたの約束を魂の奥底から語ってくださるようにお願いします。そういうことがあります。もう祈りたくもない、聖書も読めないほどに疲れる時があります。そんな時どうぞあなたが力を与え、慰め与え、励ましてくださるようにお願いします。あなたが私たちを愛してくださっていることが今週さらに深まりますように、また私たちがあなたを愛する、それをあなたが 望んでくださっているとはどういうことか教えてください。人生の責任をあなたが引き受けなさいと言ってくださったのならば、私たちはそれを甘んじて引き受けます。イエス様、あなたが共にいてくださいます。それぞれの生活の小さな決断の積み重ねに、あなたを愛することの積み重ねの中で、本当にそこで愛が生まれていくこと、あなたが喜んでくださっていることを実感させてください。そうして私たちは御心のど真ん中、あなたの一つの心、あなたの一つの御心である愛のど真ん中をまっすぐ歩んでいくことができますように、今週一週間も聖霊の豊かな導きを期待いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。